今回はですね、共有してもらったあるブロガーの記事、実家暮らしの罪と無罪というのを元に話していきたいなと思ってます。
はい。
なんていうか、現代の常識ってやつを、こう、法廷の被告席に乗せるみたいな。
ああ、面白いですね、その切り口。常識を法廷にかけるですか？
そんな感じで、じっくり問い詰めていきたいなと。で、検察側の武器になるのが、ちょっとトゲのある言葉、子供部屋おじさん。
出ましたね。ここ数年で一気に広まった言葉ですけど、
まさに現代の空気が生んだ言葉だと思うんですけど、この記事の筆者はこれに対してすごく興味深い弁護をしてるんですよね。
そうなんです。この記事の筆者もまさに同じようなことをしていて、そもそも子供部屋おじさんっていう言葉自体ネットスラングですけど、裏には自立できていないとか未熟だっていうかなり強いジャッジメントが込められてるじゃないですか。
ありますね。確かに、
その決めつけそのものに筆者はメスを入れてるわけです。
そうなんです。だから今回の目的は単に実家暮らしがいいとか悪いとかそういう話じゃなくて、この子供部屋おじさんっていう言葉がなんでこんなに力を持つのか、その背後にある筆者が言うところの同調圧力、このメカニズムを解き明かしていきたいなと。
筆者はこの言葉を言葉の妖怪って表現してるんですよね。どこからともなく現れて人の心とか会話の中をさまようと。
言葉の妖怪、うまい表現ですね。
気づかないうちに僕らの価値観を縛り付けてしまうと。今日はこの妖怪の正体をじっくり探っていきましょう。
はい、では早速筆者の論証を追っていきましょうか。まず筆者は喫茶店でアイスコーヒーを飲みながら街の人々を眺めるシーンから話を始めるんです。
ええ。
そこで彼が言うんですね。人々がまるで常識という名の見えないメトロノームに合わせて歩いているようだって。
ああ、なるほど。その常識の具体例としていくつか挙げてますよね。
そうそう。正社員じゃ8安定じゃないとか。
家を買ってこそ一人前とか、結婚して子供を持つのが当たり前とか。そして今回のテーマである、いい歳して実家を出てないのは自立してない証だ。
どれも一度は聞いたり、あるいはなんか自分でそう思っちゃったりしたことある言葉かもしれないですね。
耳が痛いと感じる人もいるでしょうね。
でも筆者、そこで一歩引いて、これって本当に真実なのかなと。もしかしたら一種の集団催眠なんじゃないかって疑問を投げかけるんです。
そう、そこでその疑問を裏付けるために社会心理学のすごく有名な実験を持ち出してくる。
はい、
アッシュの同調実験ですね。これが本当に示唆に富む実験で。
同調実験というと周りに合わせちゃうっていうあれですよね。具体的にはどんな実験でしたって？
すごくシンプルなんです。被験者に何本か線を見せて、この見本と同じ長さの線はどれですかって選ばせるんですよ。
はいはい。
答えはもう誰が見ても明らかなんです。でも実は被験者以外の参加者は全員桜で、示し合わせてわざと間違った答えを言うんです。
うわー、なるほど。自分だけが本当の答えを知ってるっていう状況に置かれるわけですね。それでどうなるんですか？
これが驚くべきことに、多くの被験者が自分の目を疑うんですよ。で、明らかに間違ってると分かってても、その他大勢が言う間違った答えにこう同調しちゃうんです。
へえ。
みんなが B だって言うならきっと B が正しいんだろうって。たとえ自分の目が、いや絶対 C だって訴えていてもです。
それは強烈ですね。自分の感覚より集団の空気を優先してしまうと。
まさに。
筆者はこの心理が実家暮らしは恥ずかしいっていう感覚に直接つながってるって考えてるわけですね。
そういうことです。客観的なデータとか合理的な理由があるわけじゃなくて、みんながそう言ってるから、世間ではそう思われてるからっていう同調圧力によって、実家暮らしイコール未熟っていう図式がこう集団催眠みたいに信じ込まれてるんじゃないかと。
なるほど。
これが筆者が最初に暴こうとしている言葉の妖怪の力の源なわけです。
なるほどな。僕らが常識だと思っていることの多くは、あの実験で被験者が駆した見えない圧力と同じものかもしれないと。そう考えるとちょっとゾッとしますね。
ええ。
じゃあその集団催眠を解くために筆者はどんな反論を用意してるんでしょう？
ここからがこの筆者の弁護の本領発揮でして、まず時間軸をぐーっと広げて、歴史的な視点からこの常識を検証し始めるんです。
歴史ですか？
ええ。筆者が指摘するのは、そもそも若いうちに家を出て一人暮らしするっていうのが一般的になったのって、 人類の長い歴史から見たらごくごく最近のことだよっていう事実なんです。
ああ、言われてみればそうか。
特に産業革命以降に都市部に労働力が集まるようになってからの現象に過ぎないと。
確かに時代劇とか見てても若者は普通に実家にいますもんね。家家業を継ぐのが当たり前だったり。
その通りです。ヨーロッパでもアジアでも昔は結婚するまで、あるいは結婚してからも家族と一つ屋根の下で暮らすのがごく自然なことだった。それを誰も未熟だなんて責めなかった。むしろ筆者の言葉を借りれば、親とか兄弟と円満に暮らし続けられる協調性とか人間性、そっちの方が美徳とさえ考えられていたと。
協調性が美徳。今の価値観となんか真逆ですね。今だと親に依存してるって見られがちですけど、
まさにその価値観の逆転こそが筆者が指摘したいポイントなんですよ。で、歴史的な視点だけじゃなくて、もっとシビアな現代の経済状況にも目を向けてます。
経済状況？
ええ、日本の特に都市部の住宅価格の高さとか、まあ長年伸び悩んでる平均給与とか、この状況で若者が無理して一人暮らしをするのってむしろ非合理的じゃないかと指摘してるんです。
具体的にはどういうことでしょう？
例えば東京でワンルーム借りたら、家賃って安くても7万8万はしますよね。
しますね。
年間で100万近くがただ住むためにだけに消えていく。筆者はこのコストを払ってまで実家を出ることって本当に自立って言えるのかなって問うんです。むしろその100万円を貯蓄とか自己投資に回せる実家暮らしは人生設計においてすごく合理的な選択じゃないかと。
なるほど、経済的な合理性ですか。確かにその視点は重要ですね。ただそれでも親に甘えてるだけだろうみたいな批判も聞こえてきそうですけど。
いい質問ですね。そこがこの記事のまた面白いところで、筆者はその批判を逆手に取るんです。
逆手に？
ねえ、実家で暮らしながらもちゃんとお金を入れて家事を分担して親の健康を気遣う、これって単なる甘えじゃなくて、むしろ高度な関係性をうまく築く力の証かもしれないと捉え直すんですよ。
関係性をうまく築く力、つまり依存じゃなくて共存とか協力関係を築くスキルだと。それは新しい視点ですね。
そうなんです。ただの同居じゃなくて家族っていう最小単位の社会でうまくやっていく能力なんだと。
はいはいはい。
未熟っていうレッテルをきれいに剥がして、そこに計画性とか協調性みたいなポジティブな光を当ててみせる、見事な論理の転換ですよね。
確かに親の老後が現実的な問題として迫ってくる中で、物理的に近くにいてサポートできるっていうメリットも指摘してますね。
ええ、これは遠くで一人暮らししてるとなかなか難しいことですから。
わかります。僕も初めて一人暮らしした時、最初の1ヶ月で高熱出して本当に心細かったの覚えてますもん。そういう時に家族が近くにいる心強さっていうのは確かにありますよね。
ええ。
もちろん筆者は実家暮らしだけを褒めてるわけじゃないんですよね。
もちろんです。そこがこの記事のフェアなところで、一人暮らしの価値もすごくリアルな筆致で描いてます。
夜中に何の気兼ねもなくカップラーメンをすすろうが、脱いだ服を部屋の隅に山積みにしようが、誰にも文句を言われない自由。ああ、この描写すごくよくわかりますよ。はっは
っはっは。ありますよね。
私も初めて一人暮らしした時、嬉しくて一週間夕食がずっとシリアルだったことあります。最高の自由でしたけど、今考えると栄養的には最悪ですね。
筆者はそれをささやかでしかし確固たる独立宣言だって表現してますね。自分で生活のすべてを管理する責任感とか、家賃とか光熱費をちゃんと払うっていう社会的な規律、
ええ、
そういう経験で得られる成長は間違いなくあると認めてるんです。
その上で何を警告してるんでしょうか？
重要なのは、その自由とか成長の側面があるからといって、一人暮らしイコール成熟、実家暮らしイコール未熟っていう、その短絡的な硬質に飛びついちゃいけないよっていう点ですね。
ああ、なるほど。
物理的に親から離れることが、必ずしも精神的な自立とイコールではない。
と言いますと？
例えば、一人暮らししてても、経済的に親に頼りきりだったり、精神的に依存してるケースっていくらでもあるじゃないですか。
まあありますね。
逆に実家にいながらも自分の稼ぎで家計を支えて、精神的には完全に自立してる人もいる。つまり住んでる場所っていう形式で人の成熟度を測ること自体がそもそも無意味で、それこそが常識っていう名の罠なんだと。
なるほど。 実家暮らしか一人暮らしかっていう二者択一で優劣をつけること自体がもう思考停止に陥ってる証拠だと。
そういうことなんです。
どちらの選択にもメリットとデメリットがあって、それはその人のライフステージとか価値観によって全然変わってくると。
その通りです。あくまで数あるライフスタイルの選択肢の一つに過ぎない。このバランスの取れた視点こそがこの記事の説得力を何倍にも高めてるんだと思いますね。
さて、ここまで常識への疑い、歴史的経済的な反論、そして一人暮らしの価値とのバランスと見てきました。これらすべてを踏まえて、筆者が一番伝えたかった結論っていうのはどこにあるんでしょうか？
やはり同調圧力とどう向き合うかっていう点に集約されますね。子供部屋おじさんっていう言葉を聞いて、僕らがつい笑っちゃったり、あるいは誰かを揶揄するのに使ってしまったりする。筆者は、その無意識の反応の背後にこそ、あのアッシュの実験で見たような、みんながそう思ってるからっていう同調圧力が黒い影みたいに潜んでるって指摘するんです。
そして、もしその空気に無批判に乗っかってしまうなら、それは自分の人生のルールブックを他人に明け渡してしまうのと同じことだ、と。これはかなり強い警鐘の鳴らし方ですよね。
ここでこの記事の革新的なメッセージが出てきます。人間はもっと自由でいい。
もっと自由でいい。
そう。重要なのは、あなたが実家の六畳間にいるか、都心のワンルームにいるか、みたいな物理的な場所の問題じゃないんだと。
場所ではなく、
むしろあなたが今いるその場所で、どんな人間関係を築き、どんな未来を描いているか、それこそが本質なんだと。
なるほど。
これはもうあなた自身の人生の価値基準の置き場所を根本から問い直すようなメッセージですよね。世間が作った一人前のテンプレートに自分を無理やり押し込めるんじゃなくて、あなたにとっての豊かさ、あなたにとっての自立とは何かを自分の頭で考え、自分の言葉で定義すべきだと。
自分の人生の物差しは自分で作るべきだ、ということですね。まとめると、筆者の見解はこうだと。子供部屋おじさんというあの言葉の妖怪は、私たちの社会が作り出した集団幻想に過ぎないと。
そういうことです。だからその幻影に怯えて自分の合理的な選択を曲げる必要もない。逆にその言葉を武器にして、自分とは違う選択をした誰かを見下して優越感に浸る必要も全くないと。
自分の選択に自信を持つことと他人の選択を尊重すること、その両方ができて初めて人は本当に自立できるのかもしれないですね。
まさに。そして筆者の最後の比喩が、この深いテーマに対してすごく現実的で美しい着地点を示してくれるんです。冒頭のあの喫茶店のシーンに戻るんですよ。
アイスコーヒーを飲んでるあのシーンですね。
へえ。世の中は目に見えない同調圧力で満ちいている。それはまるで重力のように私たちを引っ張る。でも手に持ったアイスコーヒーを一口すすりながら、その巨大な圧力からほんの半歩だけ距離を取ってみる。
半歩だけ距離を取る。なるほど、その表現すごくいいですね。
いいですよね。
完全に社会と断絶して反発するとかじゃなくて、ただちょっとだけ自分の立ち位置をずらしてみる。それならなんかできそうな気がします。
そうなんです。その半歩っていう絶妙な距離感がこの記事の最大の功績かもしれない。完全に無視するのは難しいし、戦うのは疲れる。でも一旦立ち止まって、本当にそうかなって呪文してみる。
ええ。
その小さな一歩ならぬ半歩が、他人のルールブックじゃなくて、あなた自身の物語を生きるための最も重要なスタートラインになるのかもしれないと筆者は締めくくっています。
今回は子供部屋おじさんという言葉を入り口に、私たちの周りにはびこる常識の正体を探ってきました。最後に少しだけ考えてみてほしいんですが、
あなたの周りには他にどんな言葉の妖怪がさまよっていますか？そしてもしその妖怪の正体を暴くことができるとしたら、その本当の姿は一体何だと思いますか？